まあ、弾丸のミッショントリップだったんですけど、本当に最高でした。
It was a quick mission trip, but it was awesome.
で、半日だけオフがあったので、世界遺産のチャンアンっていうところに行ってきたんですね。
I had a half day off, so I got to visit the World Heritage.
これベトナムのね帽子のあのノンラーっていう帽子なんですけど、まあまあ似合ってるでしょ。
And I think I pulled it off pretty well.
なかなかの着こなしだと思いますけど、もう現地の人じゃないかって言われましたけどね。
I look like a local.
まあ背後で皆さんが祈りいつもサポートしてくださっていることを心から感謝します。
And I appreciate everyone's prayers and support as always.
まあ5月もこのようにエキサイティングだったんだけど。6月もエキサイティングになる。
The last month was very exciting, and I'm sure this month will be even more exciting.
隣の人に言ってください。6月もエキサイティング。
So、please say to the person next to you, June will be exciting.
例えば、再来週の日曜日は父の日です。
So, in two weeks, on Sunday is Father's Day.
5月のあの母の日では女性たちによるね、ワーシップバンド素晴らしかったよね。でも父の日は毎年恒例のパパバンドが今年もやってくれる予定です。
On Mother's Day, beautiful ladies led the worship for us, and on Father's Day, our Papa Band will be leading worship.
交互期待ですよね。
I'm really excited for that.
そしてアナウンスにあったように、ね、スピアロ、スピリット・オブ・アロハがやってきます。
Also, as it was announced, an exciting event, Spirit of Aloha is coming up.
そして今月末は、ニューホープ横浜の19周年アニバーサリーを迎えます。
And the last Sunday of this month, we will be celebrating our 19th anniversary.
ぜひね、皆さんにお願いしたいのは、皆さん参加してほしいんだけど、皆さんだけじゃなくって、自分だけ恵まれちゃうんじゃなくって、友達、家族もぜひ誘っていらっしゃってください。
So I really want you guys all to join us, but also, invite and bring your family and friends with you.
Amen! Amen! さあ、今日は Facing シリーズの8回目で、人の目に立ち向かうという話をします。
Today is the 8th week of our Facing series, and the title of today's message is Facing People's Opinions.
僕が住んでいるのは湘南ですけど、湘南の名物といえば何と言ってもシラスです。
So, シラス or whitebait is the, is a specialty in 湘南 area where I live.
だから観光客の多くはこのシラス丼を食べます。
Many tourists eat シラス bowls.
シラス好きな人。
Who here likes シラス？
僕も大好きなんですよ。
I love シラス。
ふっくらとした釜揚げシラスもいい。
It's good cooked.
そして冬の時期は禁漁で食べれなかったあの生シラスも今は解禁になってもう最高に美味しい。
But it's the best raw, which you can only eat during this season.
信じらんないけど、パスタージェイソンとか何人かはシラス丼があんま好きじゃない。
But, some people, including Pastor Jason, are not huge fans of シラス。
超美味しいのに。
I can't believe it.
理由を聞くと味が理由じゃないんです。
I asked them why, and they said it's not the taste that they don't like.
たくさんのシラスたちの目に見られていることがなんか嫌なの。
But they feel uncomfortable with all these little eyes staring at them.
人の目に立ち向かう前にまずシラスの目に立ち向かうことを学ばないといけないのかもしれない。
Some of you might need to learn how to face the little fish before facing fear of man.
私たちはこの世に生まれてからずっと何らかの形で人から影響を受けてきました。
So as humans, ever since we were born, we have always been influenced by others.
言葉を覚えることもそうです。
For example, that's how we learn how to talk.
様々な生きる術を人から影響を受けて学んできました。
And we learned many different skills from people around us.
いい意味で私たちが人から影響を受けることはもう素晴らしいし、自分の成長につながれば最高です。
And it's great when we can be influenced in good ways, and use it for our growth.
でも必ずしも毎回そうじゃない。
But that's not always the case.
むしろ必要以上に人の目を気にしすぎて、人の意見や人の考えに振り回されてしまうことがあります。
Because in many cases we care too much about what other people think of us, and we are swayed by their opinions.
特にコロナ禍と言われたあの3年間はもう炎天下でも誰もいないのになんとなく人目を気にしてマスクをつけて。
Especially for the last three years, so many people were wearing masks even under the hot weather or when nobody is around just because everyone else does.
コロナ禍が終わってもやっぱり人の顔色を伺いすぎて。
And even now, after the pandemic, we still try to mask our true self.
自分を隠して。
And hide ourselves.
自分を偽って。
and fake ourselves.
自分をごまかして。
fake ourselves.
そして本来の自分らしさの輝きが色褪せて霞んでいってしまう。
fearing how other people think about us.
だから聖書はこのように語ります。
That's why the people, the Bible says.
箴言の29章25節の言葉を一緒に読んでみましょう。
This is from Proverbs 29:25.
Okay, ready, go. 人を恐れると罠にかかる。
In English, 1-2, the fear of man lays a snare.
人を恐れるとどうなるんですか？
Fearing man,
罠にかかる、怖いですね。
Lays a snare. Fearing people is a dangerous trap.
そんな皆さんにお勧めしたいことがあります。
So if you're fearing people,
人を恐れないためには、
I encourage you,
ぜひベトナムに行ってください。
Go visit Vietnam.
あのね、ベトナムで僕ちょこっとだけこの旧市街と呼ばれる地域に行くことができた。
When I was there, I visited an old town for a bit.
もうちょっとこれ見えるかな？落としてもらえますね。
Can you see?
ザ・アジアな雰囲気なんですよ。
It's like the Asian
vibe. ちょっとこれ落とせる？ここ見える？
Vibe.
ね。これ見てわかりますかね？
And can you see that?
市場みたいなところに行ってんですけど、
like、in the
従業員ね、寝てるんですよ。
The workers are sleeping on the floor.
これちょっとここら辺の電気落とせるかな？落とせないかな？ね。次の写真も見てもらえますか？
Next picture?
Next picture? 商品の上に寝てんですよ。
Like that. Like they are sleeping on the product they're selling.
はい、次の写真。
Next picture?
この人も思いっきり商品の上に寝てんですよ。
Like all the things they're selling.
はい、ありがとうございます。あ、見るね。はい。この人も思いっきり寝てますね。
Like、
こんな写真ばっか撮ってください
。はい。
この人もありえないところに寝てますよね。
And this
熟睡してたからね。
Posture is just unbelievable.
はい、次。
Impossible. Next one.
この人なんかもう、自分営業時間内に一人カラオケしてんですよ。
And this person is on her shift, but she's singing karaoke.
客が来てんのに寝てんですよ。
I'm a customer and I'm in their
shop. しかも日本から来た客ですよ。
I'm all the way from Japan.
客が来てんのに一人カラオケしてんですよ。
But they're doing karaoke.
もうね、ありえないね。
It's just unbelievable.
まあ文化の違いというかね、カルチャーショックというかね。
That was just a big culture shock to me.
彼ら全然人目気にしてないですね。
They do not care about what other people think whatsoever.
もうこれこっちも1ミリも人の目なんか気にしてないですよ。
In the slightest.
ベトナム恐るべし。
This is Vietnam.
人の目を気にしすぎる人はベトナムに行きましょう。
So if you're caring too much about what other people think about you, just go to Vietnam.
Amen.
Learn from them.
Amen. はい、終わります。
That's it.
終わらない。今日のメッセージこれで終わったら僕ただのベトナム観光大使だからね。
I think I'm talking too much about Vietnam as if I'm their tourism.
聖書は語ります。
Going back to the Bible.
人を恐れると罠にかかる。
It reads the fear of man lays a snare.
つまり落とし穴に落っこちて、普通だったらありえないような大きな失敗をしてしまうということも起こりうる。
So you get trapped and you can lose control and could end up making mistakes that you normally wouldn't.
聖書の中の登場人物たちもそうでした。
And this happened to many people in the Bible.
人目を恐れたばかり。罠にかかり大きな失敗をしてしまった人たちが何人も出てきます。
We can find quite a few people who got into the trap of fearing people and committed great mistakes.
一人や二人じゃないです。
And it's not just one or two people.
結構有名どころの人たち。
There was many.
サウル、
Saul,
ギデオン、サムソン、
イエ
ス様の弟子たちもそうでした。
Even the disciples of Jesus.
では私たちが人を恐れるとどんな罠にかかるのか。
So what kind of snare or trap is it?
メッセージノートを出して書き込んでください。第一番目の罠は正しい判断ができなくなります。
First point on our note, unable to make right decisions.
正しい判断ができない。
Unable to make right decisions.
私たち全く人の目を気にしないで生きるということは不可能でしょう。
I think it's impossible to live completely free of caring what other people think.
誰もが人に認められたいとか受け入れられたいとかそういう願望や承認欲求を持っているからです。
We all have desires that we want people to recognize and accept.
僕はね、必ずしも人の目を意識することが悪いことばかりじゃないと思ってます。
And I don't think caring about other people's opinion is entirely bad.
だって人の目を意識することで周囲への配慮や思いやりが生まれるじゃないですか。
We need to consider their opinions to become a better version of ourselves and to be thoughtful and caring.
人の目を気にするから自分の身の回りを清潔に整えたり、身だしなみを整えたり。
To keep things tidy or to have better hygiene.
だけど過剰に必要以上に人の目を気にし始めると、そこにはストレスや不安、恐れが生まれます。
However, if we care too much about what other people think, there comes stress, anxiety, and fear.
人の目にどう映るかということばかりに心が囚われ、縛られてしまうと、正しい判断力がなくなって、間違った決断をしてしまうことがある。
If our hearts are occupied by their opinions or how they look at us, then we're unable to make decisions for ourselves and we make wrong decisions.
ヘロデという王様もその一人でした。
King Herod got into this trap.
新約聖書の時代、ガリラヤという地方を治めていたのがヘロデ・アンティパスという王様でした。
In the New Testament, a king named Herod reigned over Galilee.
で、このヘロデにはヘロディアという奥さんがいました。
And he had a wife named Herodias.
でもちょっと訳ありの夫婦関係。
However, their relationship was complicated.
実はこの奥さん、もともとはヘロデの兄弟の奥さん。
Herodias was King Herod's brother's wife.
でもヘロデは彼女に惚れてしまった。
But Herod fell in love with her.
そして不倫関係を持つようになってしまった。
And they had an affair.
そしてとうとう兄弟の妻を略奪して我が物としてしまった。
Then eventually he took his brother's wife as his own.
もう韓国ドラマも真っ青になるような愛憎劇が繰り広げられた。
No K-drama can compete with this messy romance.
あのイエス様がこのヘロデのことはあの狐と呼ぶほどに、まあ、狡猾だったんですね。
Jesus even called him that fox.That's how crafty he was.
でもこのヘロデ王に注意をするような、いさめるような人は一人もいません。
But nobody called him out on this.
だって王様だから。
Of course, he was a king.
絶大な権力持ってるから。
With great power.
心の中で思っててもそれは言えないですよ。
Who wants to take such a risk?
でもそんな中、たった一人だけ勇猛果敢にこのヘロデに向かって注意した人がいた。
Well, there was one man who was courageous enough to call him out.
それがバプテスマのヨハネでした。
And that is John the Baptist.
当時イエス様の先駆者としてバプテスマのヨハネは神様のメッセージを人々に伝えてた。
He was sharing God's message and preparing the way for Jesus.
大いに用いられ活躍しました。
He was used by God greatly and did good works.
そしてこのバプテスマのヨハネにヘロデはあんたの結婚その夫婦関係ちょっとおかしいんじゃないって言われた。
And John told Herod that your relationship with your wife is not right.
ヘロデどうしたか。
So what did Herod do?
カッチーンと頭きますよ。
He got offended.
怒りますよ。
Of course, he was angry.
そしてヘロデはこのヨハネをもう牢獄にぶち込みますよ。
And he put John into a prison.
本当はすぐにでも処刑したかったけど、まあ、牢獄に留めました。
He actually wanted to execute John immediately, but
he didn't. その時のヘロデの気持ち、ヘロデの心情を聖書はこのように伝えます。
The Bible says this about his heart.
マタイ14章5節。
At the moment, Matthew 14:5.
一緒に読みましょう。
Let's read it together.
3、はい。ヘロデはヨハネを殺したかったが、民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからであった。
Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John as a prophet.
ヘロデは自分の結婚にケチをつけられ、真正面から罪を指摘され、頭にきました。
So Herod got offended by being called out on his sin publicly.
でもその一方でヘロデはある意味でこのヨハネを尊敬している面もありました。
But on the other hand, he was respecting John in some way.
ヘロデがヨハネを処刑、すぐに処刑しないで牢に入れたのは、ヨハネが正しい人だと認めていたからでもありました。
So he locked John in prison because he knew John was right.
ヨハネの身の安全を確保するためでもありました。
But also to keep his safety.
実はヘロデはヨハネの教えに戸惑いながらも喜んで耳を傾けていたと聖書は書いてるんですね。
The Bible says that even though his heart was conflicted, he eagerly listened to John's teaching.
ところがです。もっと怒りが収まらない人がいました。
But there was someone who was furious.
誰でしょう。
Who is it?
ヘロディア。
It's Herodias.
本来の夫を捨てて不倫に走ったこのヘロディア。
who betrayed her husband for an affair.
彼女は執念深くヨハネを亡き者とする機会を伺ってました。
She was just patiently waiting for an opportunity to get rid of John.
そんな彼女に絶好の機会が訪れます。
Then she found this great chance.
マタイの14章の6節から11節。
Matthew 14, 6 to 11.
ところが、ヘロデの誕生祝いがあり、ヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼は娘に誓い、求めるものは何でも与えると約束した。すると娘は母にそそのかされて、今ここでバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にくださいと言った。王は心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、与えるように命じ、人を使わして、牢の中でヨハネの首をはねさせた。その首は盆に乗せて運ばれ少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。
On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, Give me here on a platter the head of John the Baptist. The king was distressed, but because of his oath and his dinner guest, he ordered that her request be granted and had John beheaded in the prison. His head was brought in a platter and given to the girl who carried it to her mother.
ヘロデのバースデーパーティーの席です。
This was at King Herod's birthday party.
多くの招待客の前でヘロディアの娘が見事なダンスを踊りました。
Herodias daughter danced in front of all the guests and made them very happy.
ゲストは拍手喝采、素晴らしい、アメイジング、ワンダフル、ブラボーとも大喜び。すっかり上機嫌のヘロデ王はついつい調子に乗って気前のいいところを見せようと娘にこんなこと言っちゃった。
The king was in a really good mood and wanted to show off his generosity and told his daughter.
何でも欲しいもの言ってごらん。
I will give you whatever you want.
Gucci?
What would you like? Gucci?
Vuitton?
Louis Vuitton?
Porsche?
Porsche?
Ferrari?
Ferrari?
お前が望むだったらこの国の半分だってあげたっていいよ。
I can give you half of the country if that's what you want.
さあ。娘は何と答えるか、母親ヘロディアのもとに駆け寄って何を願うか相談します。
So she goes and asks her mother what she should ask for.
この瞬間を待ってましたと言わんばかりにこのような答えを言う。今すぐにバプテスマのヨハネの首をください。
Then Herodias says, "Give me on a platter the head of the John." The head of John the Baptist.
楽しいパーティーの雰囲気が一気に凍りつくようなリクエスト。
What a gruesome request.
でもゲストたちの手前、自分のメンツと王としてのプライドを保つためにヘロでも預言者ヨハネの首をはねることに同意した。
The king was distressed, but he agreed to kill the prophet just to keep his face as a king in front of all the guests.
人の目を恐れたがためにあまりに支離滅裂な行動に走ったんです。
He made a huge illogical mistake, fearing what other people would think of him.
しかも見事なダンスを踊ったこの若い娘はヨハネ殺しの道具として利用された。
And the young girl who performed a beautiful dance for his birthday was used as an execute to, as an excuse to martyr.
そしてヨハネの首を盆に乗せて運ぶというおぞましい役をこの若い娘が担わされた。
And she was given a horrible role of carrying a platter with John's head.
人の目を恐れた結末は最悪の悲惨な結末を迎えました。
Fearing others brought the worst end of the story.
人の目を恐れる時の2番目の罠は正しい自己イメージが、セルフイメージが持てなくなります。
The second trap is a broken self-image.
自分の価値が分からなくなるんです。
When we fear people, it makes it difficult to have a correct self-image.
だから人の意見をよりどころとして自分の価値を見出そうとします。
We lose sight of our true value, so you look for others and their opinions to tell you your value.
常に人にどう見られるかが自分の価値の判断基準になっていきます。
And you measure your worth based on their opinions.
だからできるだけ自分をよく見せようと流行りのトレンディーなファッション、高級ブランドに身を包もうとします。
That's why people dress themselves in trendy branded outfit.
ロレックスのような高級時計をつけているだけでなんだか自分の価値が上がったような気になる。
When you're wearing a Rolex, you feel like your value goes up.
でもいいですか？持っているものがあなたの価値を決めるんじゃないんですよ。
But what you have doesn't determine your worth.
健康のためのダイエットはいいですけど、多くの人がよく見られたいがために無理なダイエットしてしまう人。
It's good to get on a diet for your health, but so many people are on an extreme diet just for their appearance.
何十万何百万というお金をかけて整形をする人もいます。
Some would spend millions of yen on plastic surgery.
また多くの人は地位や学歴、肩書きで人の価値を測ろうとします。
Others might try to measure their worth by their degrees or positions.
私たちは人にどう見られるかで上がったり下がったりするもエレベーター人間ですよ。
Many people's hearts are like an elevator that goes up and down based on what people say about them.
その服いけてる。
Oh, I like that shirt. Ding, going up.
あなたってダンディー。さらに上に参ります。
Really cool. Ding, going up.
ちょっと今日そのヘアスタイルいけてないんじゃない？
I don't really like your hairstyle today.
下へ参ります。
Going down.
ちょっと痩せた？
Did you lose weight?
そうかな。
Yeah, I guess.
心の中では上に参ります。
Going up.
最近太ったんじゃない？下へ参ります。
Did you put on some weight? Going down.
私たちはこのように人の評価でエレベーターのように上がったり下がったりします。
If we constantly move up and down,
その繰り返しではもう心は疲れてしまいますよ。
Of self-worth, our heart will get exhausted.
そして第3番目の罠は、
And the third trap is,
人の言いなりになってしまうんです。
Enslavement to people's opinions.
人の言いなりになる。
Enslavement to people's opinions.
イスラエルの初代の王様であったサウルも同じように人の目を恐れ正しい判断ができなくなり言いなりになります。
Saul, the king of Israel, also got into a trap, made a wrong decision, and confessed.
第1サムエルの15章24節の言葉を一緒に読んでみましょう。
1 Samuel 15:24.
3、はい。ああ、私は罪を犯しました。おっしゃる通り、あなたの指図にも主の命令にも背きました。民を恐れて言いなりになったのです。
Then Saul admitted to Samuel, Yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded.
結果としてサウルは王位から退けられていきます。
And as a consequence, he had to step down from the throne.
皆さん、私たちが人の目を恐れることの原因の一つは過去に人に拒絶されたり深く傷ついたという経験があるからです。
One of the reasons why we fear people is because of our past experiences of being rejected or wounded by others.
それは学校や家庭、職場で、また時には残念ながら教会でも起こりうること。
You might have experienced this at school, home, or work. It's hard to admit, but this can happen in churches too.
もしかしたら皆さんにもそういう経験があるかもしれない。
You might have those experiences.
友人や親や兄弟、夫や妻、信頼していた人に拒絶されて深く傷ついたという経験。
Where you are rejected by your friends, parents, siblings, or someone you trusted and you are deeply hurt.
その心の傷をそのまま持ち続けるなら、その傷はあなたの心の中に根を張っていって、あなたの心を蝕んでいって、ますます人の目を恐れるようになってしまうでしょう。
And if you continue to hold on to that wound, it will grow roots in your heart and you will be more and more fearful of what people think of you.
するとどうなるかというと、人に拒絶されたくないから、嫌われたくないから、人の言いなりになる人間になってしまう。
Then what would happen? You don't want to be rejected and you want to avoid offending anyone, so you do whatever they tell you to do.
僕は小学校5年生の時、父親の仕事の関係で、まあ、海外で生活したんだけど、5年生の時日本に帰国したんだ。
When I was an elementary school student, I was living in overseas because of my dad's work, and I came back to Japan when I was in fifth grade.
転校生っていうのはこういつも珍しがられるじゃないですか。
You know, new kids at school is just always focus on,
しかも僕はアフリカから帰国してきたからね。
もう
学校中のなんか注目の的なんですよ。
So I quickly became the center of their attention.
で僕はすぐに友達作りたかったので、あるグループと仲良くなって、その友達グループとよくつるんでいました。
And I grew close to one group of kids, and we would hang out all the time.
ところがこのつるんだグループがあまりいい子たちじゃなかった。
But that group of friends was not really good.
彼はね、しょっちゅうもう万引きしたりいじめをするようなグループだったんですね。
They would often go out as group and steal or bully.
で、僕は心の中でそんなこと一緒にしたくないんだけど、嫌われるのが嫌だから、転校してきたばっかりだから、彼に嫌われたくないから、嫌とは言えずに一緒に万引きしたりいじめをしたりしました。
And in my heart, I didn't want to follow what they're doing, but I also didn't want them to dislike me, so I joined them in stealing and bullying.
でもそのうちもう心がついていかなくなって耐えられなくなって、俺はこんなこともしたくないって言った。
But eventually, I couldn't stand it anymore and told them that I can't do this with them anymore.
するとどういうことが起こったか。
And what happened?
今度は僕がいじめの対象になりました。
Now, I became the target of their bullying.
教室の隅っこでボコボコに殴られました。
They pushed me into the corner, and beat me up.
しばらくして心配した母が僕を別の学校に転校するように手配してくれたので、まあ、それから僕解放された。
After a little bit, my mom got worried and transferred me to a different school, and that's how I got free.
ヘロデだって、サウルだって、時の権力者、一番の権力持っていた。
King Herod and Saul were both people with great power and authority.
それでも人の目を恐れて人の言いなりになったんです。
But they were enslaved to people's opinions.
バプテスマのヨハネを殺し、やがてイエス・キリストの処刑をもうヘロデは許可していくようになります。
King Herod killed John and eventually allowed Jesus' execution.
人の目を恐れるあまり私たちは自分を見失い、人の言いなりになってしまう。
Fear of man makes us lose sight of who we are and enslaves us to others' opinions.
そして第4番目の罠は、
The fourth trap is,
人の目を恐れるときに、イエス様との関係が歪んでいくんです。
A distorted relationship with Jesus.
人の目を恐れ、拒絶されることを恐れることは人生を根本から変えてしまいます。
When we fear man and fear rejection, it changes our life from the ground up.
イエス様との関係まで歪められるんです。
And it even distorts our relationship with Jesus.
イエス様の十二弟子の中でもリーダー格であったのはペテロ。
Peter was a leader figure among the disciples of Jesus.
ペテロはかつてこう言います。たとえ火の中、水の中、どんなことが起こってもイエス様、お師匠様に私は従っていきますと言ってのけた。
He once boldly declared that he will follow Jesus even in the fire, water, or whatever he...Whatever happens, wherever he goes.
でも師匠であるイエス様が捕らえられ十字架にかけられると弟子たちはチリチリバラバラ一目散に逃げていきました。
However, when his, master Jesus was taken to the cross, all of the disciples fled.
ペテロも同じでした。逃げた。
Peter was no exception.
でも師匠であるイエス様はこの先どうなっちゃうんだろうかと心配になって身を隠しながらも恐る恐る背後につけて事の成り行きを見届けようとした。
But he was worried what would happen to his master, so he followed him while trying to hide from other people.
マタイの26章の69節70節をご一緒に読みましょう。
Let's read from Matthew 26:69-70.
3、はい。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私には分からないと言った。
In English, now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said, but he denied it before them all. I don't know what you're talking about, he said.
あなたもガリラヤ人イエス様と一緒にいましたね。最高の証チャンスだったんですよ。
You also were with Jesus of Galilee. This was an opportunity for him to share about Jesus.
でも人の目を恐れたために使命に生きるチャンスを、証しチャンスを逃した。
But he lost the opportunity to live in his calling because of the fear of man.
一度だけじゃないです。この後二度、三度とイエス様との関係を否定します。
Then he denied his relationship with Jesus two more times.
もし私が言っていることが嘘なら、私は呪われてもいいとまで言っちゃうんです。
He even swore saying, "A curse on me if I'm lying. I don't know him."
人の目を恐れるとイエス様との関係が歪められます。
Fear of man distorts our relationship with Jesus.
そして証ができなくなります。使命に生きることができなくなります。
And it enables us to live in the life God has called us to live.
じゃあ一体私たちはどのようにしたらこの罠にはまらず、私たちを貶めるこの罠にはまらずに人生を進んでいくことができるんでしょうか。
So how can we avoid these traps as we move forward?
今日伝えたいことたくさんありますけど、3つお話します。
I have a lot of things I want to talk about, but I'd like to share three things.
人の目を恐れないで生きるために第一番目のことは、
How to live without the fear of man.
人気じゃなくて人格に焦点を合わせるということです。
Focus on character instead of popularity.
人気じゃなくて人格にフォーカスするんです。
Focus on character instead of popularity.
第一テモテの4章7節の言葉を一緒に読みましょう。
First Timothy 4:7, let's read it together.
3、はい。経験のために自分自身を鍛錬しなさい。
In English, train yourself to be godly.
現代人はいいね文化の中に生きています。
We are living in the like culture today.
インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、SNS でいいねを欲しがります。
Everyone is thirsty for likes and thumbs ups on social media.
視聴回数やいいねを得ることが幸せであるかのように思い込まされてます。
And the society is trying to brainwash us into thinking that the more views,
でも、これらを追い求めることは本当の幸せにはつながらないです。
The happier we are, but pursuing those things will not lead us to true happiness.
1800年代にアメリカで最も影響力のある新聞社の編集者であり、ジャーナリストであったホレス・グリーリーという人がこう語ります。
A famous journalist from the US in 1800, Horace Greeley said,
名声はすぐに蒸発し、人気は事故のようなもので、富は羽をつけて飛んでいく。いつまでも残り続けるのは人格だけだ。
Fame is a vapor, popularity an accident, riches take wings. Only one thing endures, and that is character.
いつまでも残り続けるのは人格だ。
Only one thing endures, and that is character.
SNS のフォロワーが10万人いることはすごいことですが、イコール幸せではありません。
It is impressive to have 100K followers, but that doesn't equal happiness.
私たちは人気コンテストに勝ち残るために生きているんじゃない。
We are not living to win in a contest of popularity.
私たちは神様が作られた本来の人間の姿、できる限り素晴らしい人間になるために生きてるんです。
We are to live as close to God, to how God designed us to be as possible.
人気を得ることよりも人格を築くことを意識する。
So we are to focus on cultivating our character rather than gaining popularity.
人気よりも人格に焦点を合わせる。
Character over popularity.
例えば、
For example,
許すことを学びましょう。
Let's learn how to forgive.
感謝することを学びましょう。
To be thankful.
素直に謝ることを学びましょう。
To apologize sincerely.
勤勉になりましょう。
To be diligent.
誠実でいましょう。
To be faithful.
約束を守りましょう。
And to keep promises.
ウェン・コデーロ先生が道端の宝石という本の中で人格のシンプルな定義を紹介しています。
Pastor Wayne Codero said in one of his books, Gems on the Way,
人格とは一度責任を持った大切なことを、たとえその責任を引き受けた時にやる気がなくなってしまったとしても、最後までやり通すことのできる能力。
This is a paraphrase, but the character is the ability to do what you are responsible for until the end, even after you lose the motivation you once had.
とてもこれ大切なことですね。
This is very important.
人格とは一度責任を持った大切なことを、たとえその責任を引き受けた時のやる気がなくなってしまったとしても、最後までやり通すことのできる能力。
Character character is the ability to do what you're responsible for until the end, even if you lose the motivation you once had.
日本教会は若い人たちが多い教会です。
Here in New Hope Yokohama, we have many young people.
人気よりも人格を磨くことを大事にしましょう。
I encourage you all to focus on character instead of popularity or reputation.
2番目のことは
And second point.
神様を信頼するということです。
Is to trust in God.
Trusting God. もうそんなことは教会で耳にタコができるほど聞いてきたことでしょう。
You probably have heard this a million times before.
それでも言います。神様を信頼しましょう。
But I want to say it again. Let's trust in God.
隣の人に言ってください。Trusting God.
Say to the person next to you. Trusting God.
Trusting God, 神様を信頼する、毎週言い続けたいことです。
I want to continue to say it every week.
言い続けても言い足りないのかもしれない。
I think we can never say it too much.
私たちはすぐにずれちゃうからです。
Because we go astray so easily.
私はすぐに神様以外のものに信頼を置いてしまうんです。
We tend to put our trust in things other than God.
今日ね、一番最初に読んだ箴言の29章25節には続きがあります。最初前半しか読みませんでしたけど、今度は全文一緒に読みます。
At the beginning of the message, we read the first part of Proverbs 29:25. So let's read the whole verse now.
3. はい。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。
In English, the fear of man lays a snare.But whoever trusts in the Lord is safe.
今日の僕のメッセージ全部忘れてしまってもいいです。でもこの御言葉だけは覚えて、この御言葉だけは握って帰ってほしいんです。
I want you to remember this one verse, even if you forget everything else.
人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。
The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe.
では、主を信頼する、神様を信頼するってどういうことですか？
So now, what does it mean to trust in God or to trust in the Lord?
それは言い換えると、神様を第一とするということ。
It is to make God our first priority.
私たちの人生の優先順位の一番トップに神様を置くということです。
Put him, first.
そして、神を信頼するということは、神様の言葉である聖書を、御言葉を信頼するということです。
Trusting God also means to trust in His Word, the Word of the Bible.
聖書には正しい世界観、人間観が記されています。
Because the Bible provides the right point of view.
そして聖書を開くときに、御言葉を読むときに、罪深い私をどこまでも大切に思い、慈しみ、愛してくださっている神様の言葉に出会います。
And it's where we encounter His love, care, and mercy for us sinners through His words.
この神様の言葉を信頼していくときにこそ私たちは正しいセルフイメージを持つことができるようになります。
When we trust His words, our true self will be restored.
皆さん、この世の中で最も悲しむべきことは貧乏じゃないです。病気でもないです。
Poverty is not the most sorrowful thing.In the world, neither is sickness.
この世界で最も悲しむべきことは自分なんかこの世界で何の役にも立たない価値のない存在だと思い込んでしまうことなんです。
The most sorrowful thing in the world is to believe in the lie that you are useless and have no value.
でも神様を信頼するならば人からどう見られようと何を言われようと揺るぐことのない圧倒的に力強い神の言葉が支えてくれます。
But when you trust in God, His powerful and unshakable word will sustain you, no matter what other people think or say about you.
僕が人の目を恐れることから解放されるようになった御言葉を紹介します。
I'd like to share a verse from the Bible that freed me from the fear of man.
マタイの10章28節。
It's in Matthew 10:28.
一緒に読みましょう。
Let's read it together.
3. はい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。
In English, Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell.
人からどう見られよう何言われようとも私たちの魂に指一本触れることができないんです。
It doesn't matter what they say about you because they can't touch your soul.
そして第3番目のことは、あなたの味方を知ってください。
Third point is, know who is on your side.
ローマの8章31節の言葉を一緒に読みましょう。
Let's read from Rome 8:31.
3、はい。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
In English, if God is for us, who can be against us?
神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。
If God is for us, who can be against us?
さっき僕が小学校5年生の時にいじめを経験して転校したということを話しましたね。
Earlier I shared that I got bullied when I was in fifth grade and I changed schools.
今度転校した学校はまあ私立の学校で一クラス15名だけの全員帰国子女のクラスでした。だから僕だけが注目される必要はなかった。全員帰国子女。
At the new private school, I was in a class for returnees, with only 15 students, and all of them were came back from somewhere.
で、15名と小さいクラスなので、常にこの5年生と6年生が一緒に活動することが。
And because the class was small, we often did many activities with the sixth graders.
で、当時はものすごいサッカーブームで、もう休み時間放課後は決まって学校のグラウンドでみんなでサッカーをする。
And we would always play soccer at break time or after class, since it was a huge sports back then.
二チームに分かれて当然サッカーするわけですけど。
And we would break up into two teams.
このチーム分けが勝敗の鍵を握るわけです。
And how we break up would determine which team is going to win.
なぜなら6年生の中にブラジル帰りの三浦くんがいた。
This is because there was a sixth grader who came back from Brazil named Miura.
三浦くんがチームにいたらもう絶対に負けない。
When he was on my team, I knew I wouldn't lose.
ブラジル帰りだからね。誰も寄せ付けないドリブル。
He's from Brazil.
もう誰も寄せ付けることのないドリブルをするし、絶対にゴール決めてくれる。
Nobody could compete with his dribble. When he shoots, he scores.
かといって独りよがりのプレーをするわけでもなく、チームメイトを生かすようなプレーをする。
And he didn't do everything himself. He led his teammates to play their parts too.
三浦くんがチームにいるっていうことはもうネイマールが一緒にいるようなもんなんですよ。
He was my Neymar.
もうそれぐらい彼は圧倒的な力を持っていた。
He had that much skill, incomparable.
しかも上級生だからといって6年生だからといって威張るのではなく、いつも下級生に対しても優しく紳士的な先輩だった。
He was also very kind and humble, even to us fifth graders.
もう僕らにとってこの三浦くんは憧れの存在だった。
And our class admired him so much.
皆さん、私たちの人生を貶める罠が至るところにあります。
There are traps everywhere waiting for us to fall into.
人の目を恐れすぎると私たちはその罠にはまります。
And when we fear too much about other people's opinion, we fall into.
でもね、人の目を恐れないでください。
So do not fear people.
だって私たちには最強の最高の味方がいます。
Because we have the most powerful ally.
神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
If God is for us, who can be against us?
圧倒的な力を持つ神様が私たちの味方なんです。
Our God, who has power over everything, is on our
side. 言葉一つでこの世界を作ることができる神様が私たちの味方にいるんです。
The God who can create the whole universe with just His word.
罪の泥沼に沈んでいる私たちを引き上げてくださる神様が味方。
The God who pulled us.Out of the darkness of sin.
全てのマイナスをプラスに益に変えてくださる神様が私たちの味方。
The God who has the power to turn every negativity into positivity.
死を打ち破り永遠の命に生かしてくださる神様が私たちのバックに味方にいてくださる。
The God who defeated death and gave us eternal life.
恐れる必要はない。
He is on our side. We don't need to be afraid.
最強の神様があなたの味方です。
The strongest God is on our side.
最高の神様があなたの味方です。
The awesome God is for you.
隣の人に言ってください。神様があなたの味方だって。
God is on our side.
神様が皆さんの味方です。信じる者はアーメンと言いましょう。
If you believe it, say amen.
お祈りします。
Let's pray.
恵み深い天の父なる神様、
Dear gracious Father in heaven.
気持ちよく晴れて爽やかな6月最初の日曜日を感謝します。
Thank you for this refreshing first Sunday of the month.
神様がこよなく愛しておられるお一人お一人を呼び集めてくださって共に礼拝できたことを心から感謝します。
And thank you for calling and bringing each and every single one of the people here today that you love so dearly.
私たちは毎日毎日さまざまなことを恐れます。
We fear many things every day.
いいね文化の中で人気に目が奪われます。
Of likes and thumbs ups, we tend to focus on popularity.
人の目を気にしすぎてビビって萎縮して自分らしさを失います。
And we care too much about others' opinions and we lose sight of our true value.
人の目を恐れるあまり弟子たちのように使命を見失ってしまうことすらあります。
And we lose sight of the calling you have for us, out of fear of man.
まさに人を恐れると罠にかかるとある通りです。
Fearing people is a dangerous trap.
しかし主に信頼する者は守られる。
But whoever trusts in you is safe.
主よ、あなたを信頼する者とならせてください。
Let us trust in you, Lord.
あなたが味方でいてくださるんだから、こんなに心強いことはない。
Because you are on our side.
誰も太刀打ちできない。
Nobody can stand against us.
悪魔も死も太刀打ちできない。
No evil, no death.
最強の神様が、最高の神様が味方でいてくださる。
The strongest, the most powerful, the best God is on our side.
その真実に目が開かれて、その約束を握って、今週もそれぞれが置かれている、使わされているところで輝くことができますように。
Open our eyes to this truth and help us to hold on to this truth as we go and shine your light to everywhere we go.
私たちの最強の最高の味方であるイエス様の名前でお祈りします。
And I pray this in the name of Jesus, who is the powerful ally.
皆さん一緒に
Together we say
アーメン。アーメン。イエス様に感謝の拍手をしましょう。